広志恵里、24歳、職業俳優、趣味は未解決事件を調べること。
未だ真相不明な未解決事件はたくさんあります。この番組ではそんな不思議な事件を紹介していきますね。今日紹介する事件は、
神に憧れすぎた末路、ムンギョン十字架変死事件
ですわーい。というわけでですね、ムンギョン、韓国の未解決事件を今回は紹介したいと思います。でその前にさ、ちょっと今さ、中国でさ、めちゃくちゃ未解決事件が解決していってるっていうニュース、皆さんご存知ですか？これさ、ちょっと、いや、ウケるとか言ったらなんだけど、ウケるのがさ、なんでその未解決事件が解決していったかっていうと、 PCR 検査で解決してってるらしくて、でどうやらその中国の自治体とか、その PCR 検査をやる機関の人たちが、その一軒一軒お家を回ったりとかしていって、 PCR 検査を受けてくださいねって、で身分証の提示お願いしますって言って回ってるんだって。それでちょっと、身分証ちょっと出せないですみたいな拒んだ人が、えこいつ怪しいぞってなって調べていったら、未解決事件、何年前の未解決事件の犯人だったみたいなことが結構起きてるらしくて、これすごくないです？コロナがそんな風に役に立つだなんて思ってなかったよね。まさかね、こんな感染症で未解決事件がさ解決するんですよ。バタフライエフェクト効果というかさ、すごいことですよねそれをちょっとお伝えしたかったっていう話です。というわけで、今日は韓国のムンギョン十字架変死事件を皆さんにご紹介していきたいと思いますけれども、なんだ十字架ってって思うじゃないですか。もう本当にこれこのままの通りで、ムンギョンにある廃鉱山、鉱山も使われてなくなった鉱山で、50代の男性が十字架に貼り付けにされてる状態で亡くなっているのが発見されたっていう事件なんです。で、この、第一発見者がいるんですけど、この第一発見者がチュさん、ちょっと噛んだ後にチュっていうのは恥ずかしいんですけど、チュさんが見つけたわけですね。でそのチュさんが見つけた時に、横180センチ、縦187センチのこう角材で作られた十字架のこの木枠に、両手と両足がこう釘で打ち付けられて、で首に、ロープが巻かれていて、それで茨の冠、だからイエス・キリストと本当に同じ状態ですよね。茨の冠をこうかぶっていて、で脇腹に刃物で刺された傷があったと。でこの首のロープは十字架とこう一緒に結ばれてくくりつけられていたわけです。でこの脇腹の傷っていうのも、イエス・キリストが処刑された時に本当に死んでるかどうかっていう確認した時の傷をつけるんですけど、この聖書の話であるんですけど、これと全く同じ遺体が発見されたと。そしてその遺体の周辺にはテント、どうやらその遺体で見つかった男性キムさんっておっしゃるんですけど、このキムさんが数日間過ごしていたであろう、なんていうんですか、形跡があるテント、そしてこの手足を縛る順番と十字架をこう作る方法を書いた設計図、この A4 で3枚ぐらいあって、であとハンドドリルと刃物とか鏡とか、そういういろんなものを、その自分こう貼り付けにするグッズみたいなものがこの遺体の周りにたくさん落ちてたんですって。でこのキムさんはその生前タクシー運転手として働いてて、で 奥様と離婚されてて、でその後は一人で生活していたらしくて、で、いろいろ解剖をしていった結果、このキムさんの死因は首をくくったことによる窒息死って判明してたんですって。でキムさんは生前すごく教会に熱心に通っている方だったらしくて、何かそういうね因果関係があったんじゃないかって言われてるんですけど、警察はこのキムさんのこの事件を自殺として捜査してるわけです。ただ専門家によると、これは協力者がいないと絶対無理なんじゃないかって言われてて、でそりゃそのね十字架にさ貼り付けにされることって自分でやるの不可能じゃないですか。ただ、まあ、警察が自殺って言ってるのには理由があって、その 手に刺さってる釘が両方が尖ってる釘で、その自分でこうすごい痛々しい話ですけど、自分でこう刺したり抜いたりとかできるような状態だったと。だから自分でこうまた貼り付けにされている状態にもできるし、そこから抜いて別の作業をすることもできると。そしてこのロープの結び目が前だった、首のこの前の方にあったから自分で結んだんじゃないかって言われてるんですけど、専門家がじゃあ足の釘どうやって打ったんだって言ってて、まずこの十字架をね立てて、そこにこう寄りかかって、でそこから金槌でこうやって足にこうやって釘を打って、で自分でハンドドリルで手に穴を開けて、で釘にこうやって差し込んで首をくくって死ぬなんて無理だと。それでこのキムさん体型がですねちょっと小太りでお腹が出てたんだって。でお腹が出てるおじさんが一人でかがんでまして足にこう釘を打つなんて無理だと。でそんな立った状態でよ、その立った状態っていうのもさめちゃくちゃ体柔らかくないとできないしさ無理なんじゃないかって。でこの足もかかとがね十字架の柱にぴったりくっついてたんですって。で今ちょっと立ってやってみてほしいんですけど、かかとをこうやってピッてしたまんまかがんで足を釘で打つなんて無理なんですよ。一つのこの柱にかかとを沿わせてやるのって無理で、そう無理なんですよ。上半身をこう曲げたりね、膝を曲げたりし、こう前傾姿勢にならないとできない。でも前傾姿勢になったら十字架から離れちゃうじゃないですか。だからこれは絶対に協力者がいると、自殺を手助けした人がいるって言われてて、でその人物としてこう捜査線上に濃厚に上がってくるのが最初に言った第一発見者のチュさんなんです。でなんでかっていうと、このチュさん実は、宗教関係のコミュニティサイトを結構何個か運営してる運営者さんで、でこのチュさんがサイトに十字架の死は神を意味するっていうようなコメントをいっぱいもう1000件以上書き込んでたんですって。でこのキムさんも事件が起きる2年前にこのサイトに加入してたんですって。でそこの運営してるサイトを通じてチュさんとキムさんが知り合って、で会おうってなって、向こうから会おうって言ってきたから一緒に会って話したりしてたとか。でこのキムさんが昔から自分はイエスキリストになりたいって言ってたと。でもまさか本当にあんなイエスキリストみたいなことをするとは思ってなかったって言ってるんですけど、まあ、この自殺については特にそのチュさんが私が手助けしましたみたいなことももちろん言わないんですけど、さまざまなね、そのさまざまなこう不可解な点があるわけじゃないですか。だからやはりチュさんが 一役買ったのではないかって私は思うんですけど、でもう一つこれが協力者がいるんじゃないかって言われてるのが、このキムさん亡くなった時の状態が全身麻痺状態だったんじゃないかって言われていて、でなんでかっていう と、遺体があったその現場からなんて言うんでしょう、この体を麻痺させるこの麻酔薬とかそういうの見つかってないんですけど、キムさんもともと心臓病を持っていたのか心臓病に関係する薬があったんですって。でこの薬が、120錠ぐらい入るすごい大きい大瓶で、その大瓶の中で5錠だけ残ってたと。でこれをもし大量に飲めば、この薬には実はヒキガエルの毒と同じ成分が入ってて、でこれを大量に飲んだら全身が麻痺すると。でこれを大量に飲んで全身が麻痺した状態であれば協力者はすごく作業がしやすくなると、ということもまあ言ってるんですよね。でもこれは全部そのあれですから、関係者じゃないや、専門家の意見ですから、まあ全ては未解決なんですけどね。というわけで今回はムンギョン十字架変死事件をお届けいたしました。本当の犯人は誰なんでしょうかね。それでは皆さん次の事件でお会いいたしましょう。さようなら。